ルカの福音書2章21節をお開きになってお聞きになってください。先週今年の御言葉ということで、第一テサロニケ5章16節から18節を学びました。週報の表に書いてありますので、ご覧になってください。すでに覚えてらっしゃる方もいらっしゃることと思いますけど、まず一緒にお読みいたしましょう。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。週報のこの表の方にですね、書いてありますので、各自また確認していただきたいと思います。あれはこう週報、これここだけ切り取ってポケットに入れてもいいですからね、常に御言葉をですね思い起こしていただきたいと思います。これが神様が私たちに望んでおられることだと言われています。ですから大切な教えなんですね。そのことをしっかりここに留めていきたいと思います。さて今日はイエスキリストの生涯について学びを戻してまいります。ルカの福音書の2章21節から28節には、生まれたばかりのイエス様がどのような救い主であるのかということが記されています。この箇所を今週来週と2度にわたって学びたいと思います。今日は21節から20、35節までをお読みします。今日のところに書いてある内容は、神様の律法によって8日目に割礼を施され、マリアの産んだ子供はイエスと名付けられました。そして40日間の清めの期間が終えて41日目にマリアとヨセフは生後41日目のイエス様を連れてエルサレムの神殿へとやってきます。そこにおいてシメオンという敬虔な老人に出会ったということが記されています。それでは21節をご覧ください。8日が満ちて幼子に割礼を施す日となり、幼子はイエスという名で呼ばれることになった。体内に宿る前に御使いがつけた名である。さてモーセの律法による彼らの清めの期間が満ちた時、これが40日間です。両親は幼子を主に捧げるためにエルサレムへ連れて行った。それは主の律法に、母の胎を開く男子の産子は全て主に性別されたものと呼ばれなければならないと書いてある通りであった。また主の律法に、山ごと一つ貝、また家ばとの雛2羽と定められたところに従って犠牲を捧げるためであった。この犠牲というのは清めのための犠牲でして、普通は子羊と山ばとでした。しかし貧しい人たちの場合、子羊はそれなりの値段がしますので、貧しくてそれを買うことができないという人は山鳩のつがいか、あるいは家鳩のひな2羽でよろしいと言われていた。ヨセフとマリアはそれを捧げたと言いますから、まあ、彼らは貧しい中にあったということですね。そのことからしまして、この出来事というのは東方の博士たちがやってできて、彼らを黄金などの宝物を受け取る以前の出来事だったと思われます。その時にシメオンという老人に出会います。25節、その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい敬虔な人で、イスラエルの慰められることを待ち望んでいた。聖霊が彼の上にとどまっておられた。 また主のキリストを見るまでは決して死なないと聖霊のお告げを受けていた。彼が御霊に感じて宮に入ると、幼子イエスを連れた両親がその子のために律法の慣習を守るために入ってきた。シメオンというこの老人は聖霊に導かれた人物でありました。聖霊によって若い夫婦が抱いている赤ん坊が救い主であるということを教えられます。そして赤子のイエス様をその腕に抱いて救い主を与えてくださった神様を称えました。28節からお読みします。するとシメオンは幼子を腕に抱き神を褒めたたえていった。主よ、今こそあなたはあなたのしもべを御言葉通り安らかにさせてくださいます。私の目があなたの見救いを見たからです。見救いはあなたが万民の前に備えられたもので、異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの光栄です。父と母は幼子についていろいろ語られることに驚いた。またシメオンは両親を祝福し、母マリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れ、また立ち上がるために定められ、また反対を受ける印として定められています。剣があなたの心さえも差し貫くでしょう。それは多くの人の心の思いが現れるためです。今日のこの箇所において、この書物を書きましたルカは、イエス・キリストという方がどのような方であるのかということを書き記しています。まず第一のこととして、イエス様は立法の下にあるものとなられたということであります。この箇所において立法という言葉が実は繰り返されています。22節、23節、24節、27節と立法という言葉が繰り返し出てきますね。また直接出てきませんが、立法という言葉は直接記されているわけではありませんが、21節で8日目に割礼を施しイエスという名前をつけたということも立法に従ってのことです。またさらに読み進めていきますと、39節には彼らは主の立法による定めをすべて果たしたとも記されています。生まれたばかりのイエス様は両親に連れられて立法に従った手順を一つ一つ踏んでいきます。このことをして通してルカは私たちに大切なメッセージを伝えるんですね。それはイエス様が本来なら立法を定められた立法の上にある神であるのに、私と同じように立法の下にあるものとなられた。ガラテヤ書の4章4節5節にはこういう言葉があります。定めの時が来たので、神はご自分の御子を使わし、この方を女から生まれたもの、また立法の下にあるものとなさいました。これは立法の下にあるものをあがない出すためですと記されています。立法の下にあるものというのは神の立法によって裁かれる立場にあるものということです。神様の立法を完全に守るならば、完全に守る人には祝福があります。しかし神様の立法を破るならば、裁きを受けなければいけない、あるいは呪いを受けなければいけないとさえ聖書は語ります。聖書には次のようにも記されています。立法の書に書いてあるすべてのことを固く守って実行しなければ、誰でも皆呪われる。 私たち人間の力では神様の立法の基準による正しさに達することは誰一人できません。例えて言うならば、人間はですね、深い井戸の中に落ちてしまって、そこからは自分ではどうすることもできない、どうやってもその井戸の外に出ることができないような状態にあるのです。どんなに良い教えを教えられても、どんな修行を積んでも、どんな道徳的に、どんなに道徳的に生きても、あるいは宗教や哲学の教えによっても、人間の力ではその井戸から外に出ることができないという状態にある。皆さんちょっと想像してみてください。自分がそういった深い井戸に落ちている、一生懸命どうにか這い出そう、ここから抜け出ようと思ったけど、抜け出すことが自分ではできない、どんなに頑張れと応援されても、これ以上どう頑張っていいのかわからない、どうやってもどう頑張ってもそこから抜け出ることはできない。実は立法の下にあるということをですね、例えて、大胆に例えて言うならば、そういうことなんです。ところがイエス様は私たちを救うために、この井戸の底まで降りてきてくださって、私たちを抱きかかえて井戸の外に出してくださった。それがイエス様の救いであり、イエス様が立法の下にあるものとなられた。それは立法の下にあるものを贖い出すため、解放するためであると言われているのです。2番目に、立法の下にあるものを救うために、イエス様は立法の呪いを受けなければなりませんでした。立法の下にあるものを助けるためには、ただ私たちのところにやってきて、私たちを抱きかかえて救ってあげればいいという話では済まされなかったのです。私たちは神様の基準に達することができません。誰一人としてですね、神様の言葉を完全に守ることができないんです、人間の力では。それに報いを受けなければいけない、罰を受けなければいけない、言葉を変えて言うならば、呪いを受けなければならない。その私たちを救い出すためには、私たちの代わりに立法の呪いを受ける必要があったんです。ガラテヤ書の3章13節には次のように記されています。キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを立法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら、木にかけられるものはすべて呪われたものであると書いてあるからです。それでイエス様は十字架につけられたんです。イエス様は十字架につけられて呪いを受けたんです。立法の呪いを。本来なら神様の言葉を破っている、神様に背中を向けている私たちが受けるべき呪いを、イエス・キリストが身代わりとなってその全てを受け止めてくださいました。私たちの身代わりとなって十字架に貼り付けにされたのです。今日お読みしました聖書の箇所では、34節35節でシメオンが十字架のことを予言しています。この14節15節でシメオンが語っていることは、やがてこの幼子が十字架につけられるということであります。反対を受ける印として定められてあるとあります。それはイエス様が人々から反対され、やがては十字架にまでつけられるということを意味します。また35節で母マリアに対して、剣があなたの心さえも貫くでしょうと言われていますけど、これはイエス様が十字架において 無残にも殺されるということを意味しています。親が自分の子供が目の前で残酷に殺されたとしたら、その親の心はどういうふうになるでしょう。まさに剣で刺し貫かれ、耐えられないような痛みで心がズタズタになるような思いになるものです。シメオンは母マリアの精神的な悲痛として十字架を予言しています。しかしその十字架によって人々の心があらわにされると言います。その心の思いによってある者たちは倒れ、ある者たちは起き上がるというふうに語っています。そのために定められているんだと言います。この表現に対して小田明先生は次のように説明しています。定められていますは置かれていますという漢字の言葉です。何か大きな石みたいにそこに置いてある、それに足を取られて倒れる人があれば、それに捕まって起き上がる人があるという意味を暗示します。イエスをどう評価しどう受け止めるかで人の永遠の生き死にが決まるのです。神様の大きな愛によって大きな犠牲によって開かれた救いの道、それがイエス・キリストの十字架です。この十字架の救いを受け入れるなら誰でも救われると言います。十字架は私たちが罪許され天国に入ることができる門です。その門を通って入るならば天国に入ることができる。しかしその門を通らなければ天国に入ることができません。十字架を、イエス・キリストの十字架の救いを受け入れるか受け入れないかによって永遠の神様の御国に入れるか、それとも永遠の滅びへと向かっていくか、二つに一つだという迫りが実はそこにあるんですね。それを拒むならば神様の裁きの前に立ち往すことができず倒れてしまう、いわば裁かれる。しかしそれを受け入れるならば誰でも立ち上がることができる、救いに預かることができる。そういう十字架として定められていることをシメオンは語ります。そして今日の箇所から学ぶ三つ目の点、これはガラテヤ書四章との結びつきが強いのですけど、イエス様が律法の下にあるものとなられたということは、信じる者を神の子供とする、いや神の子とする聖霊をその人のうちに住まわせるためでした。先ほどガラテヤ4章にはイエス様が律法の下にあるものとなられた、それは律法の下にある者たちを救うためであったということが記されていますけど、その続きを読んでいきますとこのように記されています。その結果私たちが子としての身分を受けるようになるためです。そしてあなた方は子であるゆえに神はアバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に使わせてくださいました。イエス様は律法の下にあるものとなることによって、本来なら神の裁きのもとにある律法の呪いのもとにある私たちを救い出してくださいました。イエス・キリストの十字架に救いがあります。 よく聞くと思います。イエス様の十字架を信じるなら、あなたの罪は許される。なぜなら、その罪の裁きをすべてイエス様が身代わりとなって受けてくださったから。あなたの過去の罪、現在の罪、未来の罪、すべての罪が許されたんだと言われます。そしてイエス・キリストの十字架の救いを受け入れるなら、あなたは天国に行ける、神の国、永遠の御国に入る保証が与えられるんだと、そう語られます。それとともに、イエス・キリストの十字架を信じるならば、あなたは神の子供として扱われる。いや、それだけじゃなく、イエス・キリストの十字架を受け入れる人のうちには聖霊様がやってきて住んでいてくださるって言うんです。そこまでイエス・キリストの十字架の祝福が至るんです。よくキリスト教信仰、私たちは聖書を学び、聖書から神様の良い教えを学んでいきます。そしてそれを実行しようとします。しかしキリスト教信仰っていうのはですね、ただ良いことを学んで、それによって自分を変えていくだけではなく、私たちがイエス様を信じた時に、神である聖霊様が私たちの内側にやってくださって、私たちの内側に住んでくださって、私たちを内側から変えてくださる、それがキリスト教信仰なんです。イエス様が人となられた、そして私たちのために十字架にかけられた、その祝福が私たちのところに聖霊様が来て宿ってくださるほどの祝福なんです。今やあなたがイエス・キリストを信じるなら、聖霊様はもうすでにあなたのうちに住んでおられます。私たちが感じるか感じないかという感情の問題ではありません。神様の約束ですから、神様の約束に間違いはありません。私たちはそれを信仰を持って受け取ればいいんです。神様のおっしゃること本当だと、そう信じればいいんです。その時私たちは、あ、やっぱり聖霊様が私のうちに住んでおられるのかなということを気づかされることがたびたびあります。私たちのうちに住んでくださる聖霊様は私たちを内側から作り変えてくださいます。ローマ書の8章には次のように記されています。キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありません。つまりキリストのものであるならば、イエス・キリストを信じるならば、あなたの心のうちに聖霊様がもう住んでいてくださるんですね。この聖霊様、神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。人間は神様になるということではありません。しかし神の子供として扱われる。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。イエス様は立法の下にあるものとなってくださいました。それは私たちが救われて、私たちのうちに聖霊様が住んでくださるためでありました。今しばらく目を閉じていただきたいと思います。しばらくの間目を閉じてください。もしあなたがイエス・キリストをあなたの救い主として信じるなら、その時から神である聖霊様があなたの心のうちに住んでいてくださいます。聖霊様が私たちを内側から変えてくださいます。どうぞ今日という日にイエス・キリストをあなた自身の救い主として受け入れてください。またイエス様を信じている方々は、自分の内側に聖霊様が住んでおられることをもう一度意識してください。神様はそのように約束してくださっています。そのためにイエス様は人間となられました。そのためにイエス様は十字架につけられました。ですからあなたがイエス様を信じているなら、心から信じているなら、あなたのうちに聖霊様が住んでおられるのです。 その聖霊様に導かれてまた歩んでいきたいと思います。お祈りいたしましょう。神様、イエス様は神であられるのに人となって生まれてくださいました。本来呪いのもとにある私たちを解放し救うために私たちのところにまで降りてきてくださいました。そして私たちを救ってくださり、罪の許しを与え、罪からの解放を与え、天国へと導いてくださり、子たる身分を授けてくださり、そればかりかもう一人の助け主である聖霊様を私たちのうちに使わせてくださいまして、私たちのうちに住まわせてくださいました。心から感謝いたします。どうぞ主よ、私たちのうちに聖霊様が住んでおられることがはっきり分かることができるように、私たちの霊の眼を開いてください。この聖霊様に導かれてまた歩むことができるように、こんなに素晴らしい救いを与えてくださったイエス・キリストの御業に心から感謝を捧げます。主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。